おはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日もオーガットスペース、機能的ディボーションの方法に従って共に御言葉を分かち合っていきましょう。最初にまず O、 内容観察、オブザベーションですね。今日の箇所を簡単にまとめてみたいと思います。今日のレビ記は、神様に捧げる捧げ物、それぞれ、交わりの捧げ物や生贄、そういったものがアロンとその子ら祭司たちの取り分であるということが書かれています。今日もその中から共にガッドスペースの項目に従って一緒に黙想していきたいと思います。それではまず御言葉を一緒に朗読しましょう。
レビ記7章28節から38節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。交わりの生贄を主に捧げる者は、自分の交わりの生贄のうちから、その捧げ物を主のところに持っていかなければならない。その人は自分の手で、主への食物の捧げ物を持っていく。その脂肪を胸肉と一緒に持っていき、胸肉を奉献物として主の前で揺り動かす。祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にする。その胸肉はアロンとその子らのものとなる。あなた方は自分たちの交わりの生贄のうちから右のもも肉を奉納物として祭司に与えなければならない。これはアロンとその子らが祭司として主に仕えるようになった日に、主への食物の捧げ物のうちから彼らが受け取る分となった。それはイスラエルの子らから取って彼らに与えるようにと、彼らが油注がれた日に主が命じられたもので、世々にわたる永遠の割り当てである。
それではまず、ガッド、スペースのガッド、神様を見てみたいと思います。皆様はこの今日の聖書の箇所の中からどんな神様を見つけることができるでしょうか。私はこの神様は、すべての人の必要を満たしてくださるお方であると感じました。このアロンと祭司たち以外のこのイスラエルの民、部族はそれぞれ約束の地、相続の地を受け取りました。そしてそれは、それぞれこの農地だったり、耕地だったり、それぞれがこの糧を得ていく素晴らしい祝福された土地でした。彼らにはそういう働きが任されましたけれども、アロンとレビ部族、この祭司たちには特別な相続地というのが与えられませんでした。彼らはどうやって生活をしていけばいいんでしょうか。祭司として神様に、生贄を捧げたり、民の取りなしをしたりといろんなことをすることがあります。しかし食べるための働きがない。しかし神様はそこにしっかりとこの捧げ物を捧げた、民が捧げたものをあなた方の取り分として、あなた方の糧としていただきなさいと一つ一つ決めてくださいました。神様は、すべての人が必ず必要が満たされるように配慮してくださるお方です。まずこの中には自分自身あるでしょう。自分自身にも神様は必ず満たしてくださると信じます。どんなにこの状況が悪くても、神様は私たちのこと、皆様のことを必ず覚えてくださっています。そして、その必要を満たそうとしてくださっています。また私たちは神様のように神様と共に必要を求めている人たちを見つける必要があると思います。今日私たちの周りに どんな方々がいるでしょうか。神様に祈りながら誰を助ける必要があるでしょうか。誰を助けることができるでしょうかと祈りながら探してみましょう。このアロンたちのように、実はこの働きたくても働けない、まあ働きたくても働けないというか、実際の収入を得ることができないような方々。またもう一つは、本当に私たちのために取りなし、そして日々祈ってくださっている教職者や宣教師、そういった方々、そういった方々が今本当に必要を求めている方々はいないだろうか。そういった方々に神様と共に、応援していきたいと思います。また、次に今日はスペース、スペースの中には罪であったりとか模範であったりとか避けるべき行動だったり、約束、励まし、教訓、いろんなものがあると思います。このスペースというのはそれぞれの、頭文字をピックアップしたキーワードです。私は今日はこの中から教訓を2つ見つけました。まず1つ目の教訓は、29節でこのイスラエルの子らが捧げる生贄、それが交わりの生贄であると書かれています。交わりのために生贄を捧げなければならなかった。そしてその生贄は、今この新約の時代にはイエス様が私たちの身代わりとなって捧げられました。ですからこの交わりの生贄というのはとても大切です。と同時に、イエス様は神様と私たちが交わるために命を懸けてくださいました。神様と交わりの生贄が捧げられたんです。このキリスト教、私たちクリスチャンにとって、この世界中の人たちの中で最もこの特徴的な素晴らしい恵みは、私たちを何よりも愛してくださっている神様と交わることができる。特に今日30節を見ると、自分の手で捧げなさいと書かれています。神様と一対一で、たくさんの方々と一緒に礼拝したり賛美したりして神様と交わる時も必要です。でも今日の箇所を見るならば、まず個人的に自分の手で神様と交わる、その時間がとっても大切だということです。私たちはどのようなことができるでしょうか。賛美したり、ディボーションしたり、聖書を読んだり、一人で礼拝したり、今日私たちは神様との交わりを大切にしたいと思います。次にもう一つの教訓、これは今日の聖書の箇所全体で見えます。なんと神様は、もう一つの教訓は、この今日の聖書の箇所全体で見ることができます。それは、律法の下にも神様の愛がベースにあるということです。まさにこの律法は神様の愛であるということができると思います。律法っていうと、ちょっとこの堅苦しかったり、自分が縛られ、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、これをしろ、あれをしろと命令されているような、拘束されるような、束縛されるような、自由を失うようなことがあり、感じられるかもしれません。しかし今日の箇所を見ると、よく考えてみると、この生贄や捧げ物って神様必要だったでしょうか。神様には生贄も捧げ物も、私たちが捧げる捧げ物も生贄も全く必要ありません。神様は全てを作られた方ですから、私たちが何か捧げるもので、生活してたり、何かをしているということはありません。何のためにしたんでしょうか。もちろん神様が私たちに全てを与えてくださったということを覚えることも必要でしょう。そして、今日見るならば、この捧げ物がアロン、その子らたちへの必要を満たす取り分となったということは、彼らに必要なものを用意されたと考えることができるでしょう。律法の土台には何よりも神様の愛があります。 神様がくださる神様の言葉や状況というのは、すべて神様の愛が根底にあるということを覚えたいと思います。今どのような神様からの言葉や、またある方は戒めだったり教訓だったりあるかもしれません。また困難な状況があるかもしれません。それらすべての中に神様の愛が土台にあるということを覚えていきたいと思います。神様が私たちに素晴らしい祝福と恵みをくださる、その愛の土台があるんだということを覚えたいと思います。今日の聖書の箇所を通して皆様はどういう恵みを受けられたでしょうか。共にお祈りしたいと思います。神様、あなたの愛をありがとうございます。あなたは私たちにいろいろな状況、また言葉や恵みをくださいます。またある時は戒めや教訓、困難な状況かもしれません。しかしそれらのすべてにあなたの愛があって、私たちに何かを伝え、また何かを与えようとしておられる。そしてそれは本当に素晴らしいものである。素晴らしいものを与えようとしておられるということを覚えます。今日この TV を見ておられる一人一人がそれを受け取ることができますように、また私たちの周りに、また私たち自身もにもあなたは目を留めてくださっていて、必ず必要を満たそうとしてくださっていることを感謝いたします。私たちが今日あなたと共に助けるべき人、手を差し伸べるべき人がいるならば気づかせてください。今日この TV を見ておられる一人一人の方々の上にあなたが見ておいてくださり、癒してくださいますように、救いを与えてくださいますように、力を与えてくださいますように、前進することができますように、イエス様の御名によって期待してお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。